たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私はリンゴの木を植える。有名な言葉、宗教家のルターという人の言葉だと言われています。この言葉を聞いたとき、皆さんはどんなふうにお感じになられるでしょうか。私がその言葉に触れたとき、なんでリンゴなんだろう、あるいは木を植えるというのはどんなことなんだろう、そんなところに引っかかってしまってですね、本当にこの言葉が言いたかったのはこの最初のフレーズ、すなわち世界が滅びてしまうということを想定したときに、あなたはという、そこに行き着かないで、なんでリンゴなんかだとか、あるいは木を植えるっていうのはどういうことかとかって、私たちも聖書を読むときにどっか細かいところでぶつかってしまってですね、本当に聖書が言いたかったことっていうのにこう触れないで引っかかったまんまになってしまっているというようなことがいくつもありそうな気がします。さて、世界が滅びるというこの発想、あのルターの時代からはるかに時代は流れていて現実味を帯びてきました。現代社会の中で核の脅威、これは決してもう絵空事とは言えないような状況が私たちを取り囲んでいます。今までの過去の戦争も今も、力を力で制するというそのことをやめない限り、新しい武器が生まれ、そしてまた相手を破壊すること、そればかりを考える、そのような現実がある限り、私たちは核を手放すということに行きつ戻りつしながらちっとも進んでいない現実がいるんです。命の出来事として生命科学や、あるいは医学、この人の命に関係すること、この研究であっても、ひとたび相手を脅かす、相手を殺すという形に使われるということが考えられてしまうような状況というものを私たちの周りを囲んでいる、目をつぶることができない状況、それはしない、私たちは戦争の役に立たないという、その明確な気持ちがない限り、どんどんどんどん進んでいってしまうというのが私たちの社会です。そんな中で、主イエスに従う私たちは何を決断するのか、どうやって生きるという言葉を自分で持つのか、問われている時代になりました。決して武器を持たない、非暴力を貫く、そんな馬鹿げたこと、殺されたらどうするの、そう言われても、イエス・キリストがどうやって生きられたのかというところで、私たちは武器は持たない、非暴力で生きるということにしっかりと土台を置いてみたいなと思えてならないんです。私たちは8月の平和月間で平和に関する信仰的宣言という講読文を毎年毎年講読してきました。3年前の2019年の総会ではいくつかの言葉を訂正し改訂していきました。これができたのは20年前、2002年あのアフガニスタンへとアメリカがたくさんの武器を持って出かけていくということに対して、そうではないだろうという言い方を私たちは言葉にし、10回をも土台にしてこの平和の宣言、平和的宣言を作り上げていきました。20年経ってどうなったのか、皆さんがご存知のようにアメリカが撤退していったら平和はなくなってしまっていた。 平和を作り出すということに対して、武器は決して効力がないということを、この20年間の歴史の中ではっきりとしてきているということ、自分の命を守る、人の命を守る言葉しかないんだ、対話しかないんだ、私たちはもっともっと言葉に、言葉の大切さに、私たちは言葉の持つ素晴らしさにもっと目を開いていきたいと思うんです。ヨハネによる福音書の一章の一節、はじめに言葉があった、言葉は神と共にあった、神が天地創造を作りになられた時、光あれ言葉で私たちの命を、私たちの地球を、私たちのすべてをお作りになってくださったことに、もう一度戻ってみたい、そんなふうに思えてならない昨今であります。暴力の連鎖は終わらない。しんどくても、めんどくさくても、時間がかかっても、言葉によって相手の気持ち、自分の気持ちを交わしていく、これしかないということを、私たちはもうちょっとしっかりと覚えていきたいなと思うのです。たとえ明日世界が滅亡しようとも、今日私たちは、あなたたちは何をしますか。さて、イエスの一行は町や村を巡り教えながらエルサレムへの旅を続けています。なぜエルサレムなのか、私たちはその理由を知っています。そこにイエス・キリストの向かう先があり、そしてそこに十字架と、そしてまた復活の出来事が待ち受けていることを、一緒に行く弟子たちは誰も知っていない。イエス・キリストもその時その日はわからない。ただ与えられたその使命の中で、イエス・キリストはエルサレムへ向かって行っているわけです。そんな中でファリサイ派の人々が、ここを立ち去ってください、領主ヘロデがあなたを殺そうとしていると言われます。ファリサイ派というと、どうもなんかこうイエスの言うことにこう言いがかりをつけるとか、イエスの言うことに何か巧みにこう試していって、あいつは罪人だと決定的な証拠をつかんでやろうとする、そのような人たちをファリサイ派として一括りにしているような私たちがいるかもしれません。しかしこのファリサイ派は、イエス・キリストの教えに共感し感銘を受け、そして一緒にエルサレムへの旅を続けている人たちです。しかし彼らは目立つことが困るんです。罪人と一緒にされてしまっても困るんです。そんな微妙な関係の中で、イエス様、あのヘロデがあなたを殺そうとしているから早く立ち去ってくださいというような忠告をしたのだろうと思いますし、またあのエルサレムの入城の時に、弟子たちがホサナホサナと大きな声で賛美をすると、あの騒ぎは弟子たちを叱ってやってくださいって言ったのも、このファリサイ派の人たちです。そのような人たちが一行にいたということも、また素晴らしいことだなと思いながら、私たちはこの旅を見つめていきたいと思います。バプテスマのヨハネを、あの踊りの報酬として与えるような、あのヘロデです。ですからイエス・キリストが捕まってしまったら殺されてしまう、そのように思えたに違いないし、まさに他の福音書ではヨハネの生まれ変わりとか 暴動が起きないように何とか見張っていろとかいう行動するこの領主ヘロデを描いています。しかし主イエスは何と言ったのか。あの領主ヘロデを狡猾な狐と呼んで、私は今日も明日も3日目も悪霊を追い出し癒しを行うことをやめない、与えられた働きをやめることはないというわけです。イエスは街道で教え、病や障害によって共同体から弾かれていった人たちを共同体へと戻していく、そのような働きを絶えずしておられました。傷んだり苦しんだりしている人たちのそばに寄り添い、大丈夫、私が共にいると声をかけてくださったその方です。私たちはそこになすべき働きを邁進していくイエスを見つけます。この地上に使わされたイエス・キリストの出来事、そしてまた最後までそれをし続ける思い、そんなものを感じ取られる言葉です。聖書はこの世に使わされたイエス・キリストについて、与えられた使命、それを生きる人、あるいはどんな時にも徹底的に神様に委ね切って生きる人を浮き彫りにしていきます。今まで神の御子だからこんなことができたとか、神の御子父子聖霊のあの力によってこんな奇跡が起きたというような読み方をされた時もありました。しかし私たちはもう少し人間としてこの世に使わされたイエス・キリストが苦闘したり苦しんだり傷んだり怒ったりするところにも人間らしさを見つけ、それでもなお神により頼み神に委ねて生きるという一つのモデルケースみたいなものを、私たちは自分でもここならできるかもしれない、こんな考え方はどうだろうというような形でイエス・キリストの姿を私たちが受け止めていくっていうのも一つの聖書の読み方ではないかなと思えてならないのです。等身大の人間イエスというものによ私たちは光を当ててみたいと思うのです。ともかく私は今日も明日もその次の日も進んでいかなければならない。預言者がエルサレム以外のところで死ぬことはありえないからだ。なんかこの言葉を言ったイエス様のなんか決意とか自分に言い聞かせているというか、なんかそんな部分にも見えてくる言葉です。私たちも同じです。この時代に自分の命をいただいて、そして今一人一人の命として生かされているということに神様は意味を持たせるんです。意味のない人生ってないんです。一つ一つ神の似姿としてお作りになられた神様は一人一人がまるで違うように、そしてまた神様に喜ばれるものとして、あなたを、あなたたちを、私を、私たちをお作りになられたんです。必ず神様の呼びかけがあります。自分が聞こえなくしてるだけです。必ず神様は共にいて働きかけてその技をなすようにしてくださいます。誰も例外はない。ただ知らなかったことにしたい私たちがいる時があるんです。だからこそ神様の呼びかけに応答し、そして神様の働きかけに応じて自分なりの無理のない、それでいて一緒に歩く人生が 皆さんに与えられているんです。だからこそ私たちも喜んで耳を傾けて、そしてあなたはそれで大丈夫って言われる中で神様と一緒に歩いてみようではありませんか。旅の目的地エルサレムに向かってイエスの言葉が続きます。エルサレム、エルサレム、預言者たちを殺し自分に使わされた人々を石で打ち殺す者よ。このルカによる福音書を書いた著者ルカは旧約聖書に精通していたと言われています。この叫びをかけたこのイエスのその背景にはイザヤ、エレミア、エゼキエル、そして12人のあの預言者たち、一つ一つ思い浮かべ、一つ一つあの最後、殺されていった最後を覚えていっているんだろうと思います。そしてそれでもなお神の働きかけに応じなかったイスラエルの民が、北イスラエルは滅亡し、南ユダが崩壊し、そうやっていった歴史を巡りながらこの言葉が記されているんだろうと思います。そして大きく大きくこのルカによる福音書に影響されたのは、この福音書が書かれている時、あの壮大な素晴らしいエルサレムの神殿は全て粉々に壊れていた、その後に書かれたこの福音書であります。神により頼まない、自分たちの力で何とかできる、そう思った民はこんなに滅びていく、こんなに散り散りになっていく。著者ルカの叫びまでここに含まれているように思えてなりません。そしてもう一つ、ルカは初代教会でステパノが石で打ち殺されたこともなお覚えながらこの言葉を書いていたんではないだろうかと思えてなりません。偶像礼拝、偶像礼拝と言われた時、私たちはどっか自分たちの神様よりも違う神様を拝むというふうに思い込んでいるのではないでしょうか。日本にはたくさん神様がいるからね、そんなことも聞きます。この偶像礼拝というこの言葉は決してどっかの神様ということだけではないんです。私たちはそれに寄りかたたえたり、それに依存したりしているものは全部偶像礼拝です。神を第一にしなかった大国のアッシリアや大国のエジプトにより頼んで、それに頼んどいたら大丈夫、自分の国は安全、今のどこかの国と同じように安全保障はどっかの国に依存してればいいって言ってるのは偶像礼拝です。神を第一にしていないんです。私たちはもうちょっと本当に何を一番にするべきなのかということにもう少し目を向けていかないといけないんだろう、そんなふうに思えてならないんです。メンドリがヒナを羽の下に集めるように、私はお前らのその子らを何度集めただろうか。だがお前たちは応じようとしなかった。旧約聖書の中に創造主なる神とイスラエルの関係を大きなメンドリとヒナとする、あちらこちらの旧約聖書の中に出てきます。今日詩詩記者に読んでいただいたこの詩編の57編の2節の後半、災いが過ぎ去るまであなたの翼の陰に私は逃れます。羽を持ったこのメンドリが一つ一つ、ヒナがそっちに行ったらダメだよ、それは危ないよと言いながら一生懸命書こうとする、 でも大丈夫、私は自分で生きれるの。翼の下に何にもいない、それを嘆くその言葉です。イザヤの言葉、空を飛び回る鳥のように万軍の主はエルサレムを守られる。これを守り、救い、助け、解放する。主なる神が、メンドリがヒナを翼の下に隠して危険を守るその存在としての言葉、それがなおイエスの嘆きへとつながっていきます。今イエス・キリストが生きているその時代も、その教えに反発し、何とかしてイエス・キリストを殺そうとする人たちが膨れ上がっていきます。私たちはあのエルサレムの入城の時も、冷ややかな目で見ていたエルサレムの町、ホサナと言ったのはガリラからついてきた人々だけだったということを知っています。見よ、お前たちの家は見捨てられる。言っておくが、お前たちは主の名にあって来られる方に祝福があるように、という時が来るまで決して私を見ない。主の名によって来られる方に祝福があるようにと言ったのは、イエスに従っていった人たちだけでした。残念なことです。エルサレムは、あるいはイスラエルの民は、いまだに主の名によって来られる方、ホサナ、救い主、メシアを受け止めようとはしていない。戦いに次ぐ戦いが旧約聖書の中に記されています。しかし私たちの現実も、過去のことではなく今、世界中で、ウクライナで、ミャンマーで、アフガニスタンで、戦火を逃れる子どもたちの叫びが聞こえてくる、そんな社会に生きているんです。たくさんの混沌とした中から、私たちの不安が覗くような言葉ばっかりが聞こえてきます。だからこそ私たちはもう一度御言葉に帰り、御言葉の中でイエス・キリストがどうやって生きられたのかという、そこに立ち返って生きていきたい。イエス・キリストはゲッセマネの園で自分を捕まえようとしてやってきた人に、弟子が切りかかった時、剣を矛に収めなさい、剣では何も始まらないと言われましたし、武器によって平和は来ません。私たちはどんなに大変でも、言葉によって互いを尊重し合い、そこからしか平和は来ないこと、もう一度もう一度私たちの中にしっかり携えていきたいのです。イエス・キリストはどんな方でしたか。十字架の上でもなお、神よ、あの人たちは何をしているのかわからないんです、どうぞ許してやってください、そう言って生き絶えていった方です。あの十字架は、メンドリが翼を広げている姿という方がいます。そうなんだろうなと、その下に駆け込んでくる人、救いを求めてくる人、許しが欲しい人を、まだイエス・キリストは十字架の上で降りないで、取りなしの祈りをしておられる、救おうとされる、一人も滅びないで生きることを求めておられる。だからこそ私たちは十字架のもとへ、どんな問題が出来上がっても、どんな状況が起きても、十字架のもとに立ち返ろうではありませんか。 いかなる政治力も軍事力も経済力もイデオロギーも自分を愛することも神を第一にすることではなく偶像礼拝なんです。軍備を否定し搾取や収奪、そこから離れて恵みの言葉を語ろうではないですか。神様の恵み、神の愛、慈しみ、これが世界を覆うとき平和は必ず来る。私たちはそこに確信を持って生きていきたいと願うのです。イエスは先頭エルサレムに向かって行かれます。私たちは従っていく者として低みに下り他者と生きる、言葉によって対話をする、そこから揺らぐことのないものへと生きていきます。復活の主は今も生きて働き私たちと共に歩んでくださるのです。お祈りをいたしましょう。主なる神様、皆をあがめます。あなたが私たちに強い心をくださいます。どんなに揺さぶられても十字架の下であなたは翼を広げて帰っておいでと言ってくださるから、私たちは安心してあなたを第一にすることができます。主よ、どうぞ導いてください。私たちの弱い心をあなたに委ねることで強められていくことができますように導いていてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アメン。